方のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいの時間です。スタジオには倉敷歯科医師会から石井正道先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
大谷さん、はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。もうマスクお互いして顔半分しか見えてませんけども
はいはい、はい、ご無沙汰しています
。いや本当にご無沙汰でございますけれどもね、はい、まあでもご無沙汰でいきますと先生のお話もお久しぶりということで、はい、すごく楽しみにしてるんですが、はいはい、今日どんなお話なんですか。
今日はですね、はい、私まあ、これ個人的なことなんですけども、ね、日本睡眠歯科学会というところ入ってるんですね。
ちょっと待ってくださいね。日本睡眠歯科学会、
ちょっとこう眠くなりそうな学会なんですけど
そうですよね。そんなことないよ
ね。でね、その日本睡眠歯科学会で、はい、今年も実は沖縄であったので、はい、先週末行って、今週の日曜日帰ってきて、まあ、帰ってきたばっかりなんですけど、はい、で今日の話は、はい、去年 の、 学会で、はい、ある先生先生がですね、この NHK で過去に放送された、うん、この NHK スペシャルの病の起源、うん、睡眠時無呼吸という番組があったんですけど、うん、はい、その番組内容を一部引用しながら、はい、講師の先生が講演されたんですね、はい、でその時にはうんうん、なるほどなるほどと思って聞いてたんですけど、で岡山に帰ってきてから、はい、一体この番組その何を言ってたのかなと思って、うんうんうん、で改めてですね、NHK のオンデマンドを見たんですね、はい、でまあ、ちょっと一通り番組見たんですけど、はい、まあ、その番組内容が、まあ、個人的にちょっとこう興味深かったので、うん、今日はちょっとその話をちょっとさせていただこうかなと、うん、思っています。
もうだってすでに日本睡眠歯科学会だけで興味深いですもんそんな学会があるんだっていう、
あるんですね、うん、ちょっとね、でね、でね、うん、この人間 の、 その進化の歴史というのがあって、うん、そのね、600万年とか700万年とか言われてるんですけど、まあ、600万年700万年かけて今の人になってるわけなんですけど、うん、でその600万年700万年前はどうだったかというと、その一つの霊長類の一つの、まあ、こう霊長類がいたんですけどね、はい、その霊長類が2つにこう枝分かれするんですね、でその一つが人に進化をしていきます、
うん、こっちが人、
はい、人、でもう一つの枝は最終的にチンパンジーになるんですね、
はい、あ、そういう分かれ目だったんだ、
うん、そうなんです。なので人とチンパンジーは共通の祖先を持っているということになるんですけど、でその枝分かれをしたところから、はい、今までが600万年とか700万年とかの時間がかかっているんですね。でその進化の過程で、そのいわゆる閉塞性睡眠時無呼吸の種を我々は埋め込まれてしまったと。
そんな昔の話なんですか。
まあ、そういうも昔から徐々に時間をかけてということなんですよね。
そうなんだ、うん、
でこの、ね、閉塞性睡眠時無呼吸というのが、はい、どんな病気かというと、うんうん、夜寝ている時に、うん、こう息ができなくて、息を吸おうにも息が吸えなくて、はい、呼吸ができない状態になるんですよね、うんうん、で呼吸ができないと、うん、まあ、寝てるんですけども、うん、呼吸ができないと、うん、心臓は全身に血液を送ろうとしますから、うんうん、心拍数がこう上がってくるんですね、うん、もう、はい、バクバクバクバクを心臓が拍動するんですけど、ただその酸素は送れませんから、はい、で寝てる状態でそういうことになると、もう心臓の方も疲れてきますから、うん、そういうことが長く続くと心房細動って心臓が痙攣を起こしてくるんですね、はあ、で心臓が痙攣を起こすと血液がこう順調にこう遅れずに淀んできますから、うんうん、血液の中で血の塊、血栓ができるんですね、うん、で血栓ができるとそれが心臓の方に回っていくと心筋梗塞を起こしますし、はい、脳の方に行っちゃうと、うん、脳卒中になるという、非常にその結果的には重篤な結果になる病気なんですね。
結構怖いことにつながってるんですね。
そうなんですね、うん、それでね、そういうことを僕の私小島高校の卒業生なんですけど、
はい、
小島高校の同級生で、はい、おっさん3人組の LINE のグループがあるんですけど、
そんな奇特なグループがある
そうあるんですけどで、ね、そういう話をなんか、ね、はい、LINE 上でしてたら、うん、その僕の同級生が、はい、わし CPAP 使うとるって言うんですよ。 CPAP というのは、うんうん、鼻にマスクをして、はい、その気道が塞がらないように、うん、絶えず鼻から風を入れるんですね。で、まあ、こういったあの治療法の一つなんですけど、でそういう返事が返ってきたら、うん、もう一人の友達が、うん、わしも使おうとると。
ちょっと待って、3人のグループでしょ。
そうなんですよ、3分の2いわゆる治療してるんですよね。
使ってない先生がなんか恥ずかしい感じ。
そうなんですね。なんかのけものみたいな
感じ、ね、どんな感じですよ、
そうなんですね。
あ、そんなに多いんだ、
結構ね。だから周りにも結構いるんじゃないかなと思いますけどね。
そんな気がしますね、
でね、はい、その2003年、はい、2003年に、あの山陽新幹線の運転士が、ほうほうほう、このいわゆる閉塞性睡眠時無呼吸症で、うん、そのもう眠気を催して、はい、9分間、うん、新幹線を運転しながら、うん、居眠り運転をして、で31キロ走ったという事件があったんですよ、はいはいはいはい、でその2003年にそういうことが起きて、うん、でそれであの、まあ、一般の方があの広くその知ることになったんですけど、はい、でその2003年のそういう事件を起きて、うん、この NHK が2008年にこういう番組を作ってるんですよね。
そう、5年後か、はい、
あの病の起源、はい、どうやってこ の閉塞性睡眠時無呼吸症が発症するようになったかという番組を作ってるんですけど、10秒間呼吸が、うん、あの停止、1時間の中で10秒呼吸停止が5回以上あれば、うん、あの無呼吸という、まあ、診断をされるんですけど、
1時間にね、
まあ、いずれにしてもこれはまあ診断をするのは以下の先生がされるので、うん、以下の先生が診断をして治療方針を決めていきます、うん、でその治療の、まあ、一つとして、うん、我々歯科の方にもですね、うん、あの口の中に装置を作ってくださいという、まあ、依頼が来て、
そういうことか、はい、
寝るときに口の中に装置を入れて、ええ、あのいわゆる呼吸ができるようにというような、まあ、装置を作ることもあるんですけどもね、はい、まあ、治療法にはいろいろありますけども、ええ、まあ、今日はまあ治療法というよりも、はい、あのなんでこんなことになったのかということなんですよね。この進化、さっきも600年から700年と歴史があると言いましたけど、今から250万年前、
はい、
250年前じゃなくて250万年前、
ね、50万年前、はい、
ただまあ600から700万年の歴史がある中でだいぶこう最近に近寄ってきましたけど、
そう言われたらそうですけどね、はい、
ただまあ250万年前なんですけど、はい、アウストラロピテクスガルヒというね、まあ、名前は後からついたんですけど、ガルヒエンジンというのがいたんですね、
はい、
でそのガルヒエンジンが出土した化石 の、 そのいわゆる地層、これがまあ250万年前の地層なんですけど、ガルヒエンジンの化石と石器が出てきたんですね。同じ地層にガルヒエンジンの化石と石器が出てきた、
使っとったんでしょう。
つまりその250万年前から我々の祖先は石を道具として使っていたということになるんですよね、はいはい、じゃあその石をどういうふうに使っていたかというと、硬い木の実とかを石で潰して柔らかくして食べる、それから、骨にあのついたその肉をですね、はい、その削ぎ落としたりとか、それから骨を石で叩いて割って中の骨髄を食べたりとかですね、はいはい、とにかく、まあ、食べやすいように柔らかくして食べるようになったというのがその250万年前かだというふうに言われてるんですね、はい、でそういうふうに柔らかいものを食べるようになって、じゃあその人の顎顔面骨格はどういうふうに変化をしてきたかというと、昔はエンジンの頃は、まあ、チンパンジーもそうですけど、口元が結構突出してもっこりとか出てるんですけど、
お猿さんね、
今の現代人というのは口元がずっと後ろ下がってますよ、
ね、下がってます、
でそういうふうな骨格の変化が徐々に、まあ、その頃から起きてきた。それはやっぱり石器を使って柔らかくして食べることによってあの骨格の変化が徐々に起こってきたというふうに言われているんです。
はい、はい、
でそれでですね、でその骨格の変化の中で、はい、あの口元がずっと後ろに下がってくると、ね、今までねベロって口元がこうもっこり外に出てると、ベロがベタッとこう平べったくなって、そこに口の中に鎮座してるんですけど、口元が入ってくるとベロがずっと後ろに押されてこう丸くこうなってくるんです、
はい、根元がねちょっとね多分ね、
まあ、NHK のこの番組でもベロが丸くなったという表現をしてるんですけど、で丸くなると、まあ、ベロが とにかく後ろに圧迫を受けると受けてるということですから、ただその丸くなったことでベロが 上とか左右とか、まあ、前後とか、うん、いろいろとベロを動かせるようになったので、はい、そういう骨格の変化でベロが後ろにこう丸くこう下がったことで、うん、人間は人は言葉を喋れるようになったんです。あとかいとかうとか、うん、そのいわゆるその口とかベロとかを使って、うんうん、まあ、声の道声道というんですけど、はい、声の道を作ってあならあの声道を作っていならいの声道を作って発音する、うん、でそれはやっぱりベロが後ろに下がって丸くなったことでできるようになったことなので、うん、はい、未だにチンパンジーとかそれからまあ猿なんかでもあのウッキーウッキーとかは言うかも分かりませんけど喋れないというのは結局ベロが後方に下がってない丸くなってない
ということなんですね。そう
か、人だけが言葉を言語喋れる
喋、うん、ろうとも喋れないんです
よね。喋れない、ええ、ウッキーしか言えないんですよね。
ウッキー可愛らしいですね先生からウッキーそうねウッキーしか言えないの、
うん、そう
な
んです、うん、で結局 そういった骨格の変化で、はい、その喋れるようになったんですけども、うん、その代わりに我々は、うん、閉塞性睡眠時無呼吸症を発症するようになったと。
へ
え、そういう話なんです。
そんなことがつながってるんですか
そうなんですよ。それをその NHK がこの番組で2008年に放送したんですけど、それをちょっと改めて見て、うん、あこれちょっと面白いんじゃねえかなと思って、うん、ちょっとまあ書き留めてきたんですけど。
へ
え、でね、うん、日本人は、はい、いわゆる白人に比べていわゆるイギリス系の白人アングロサクソンと言いますけど、はい、に比べて日本人とか中国人とか韓国人とかいわゆるモンゴロイドは、うん、我々の人種というのは、うん、これ発症しやすいんです。どういうことかというと、うん、白人の人種はですね、はい、いわゆる長頭型といって、うん、頭の幅が狭くて、はい、前後に長いですね、
うんうん、
だから白人の方 のいわゆる坊主にした、うんうん、後ろ姿を見ると、うん、首の幅と顔の幅がほとんど一緒くらい変わらない
わけ
で、東洋人は首に対してやっぱり横幅が広いので、我々は短頭形といって横幅が広くて前後に短い短頭形なんですね。でアングロサクソンは長頭形、横幅が狭いんですよね、はい、
うんうん、
でその骨格の違いがあるのでやっぱり前後にそのスペース的な余裕がないというのは、うんうん、この発症についてはやっぱり発症しやすいんですね。白人に比べてやっぱ東洋人は発症しやすいという特徴を持ってるんですね、うんうん、まあ、その辺も非常にか面白いかなと思うんですけどもね。で、うん、NHK の番組の中でもさっき、まあ、大谷さんもこの本ペラペラってめくられて、
はい、
100年後の高校生、うん、この逆三角形の、うん、まあたかもなんか何でしたっけ、うん、虫昆虫で、
カマキリ、
カマキリ、うん、カマキリのような願望、
うん、顎
がちっちゃくて顎が大きくて、うん、なるというふうに
進化したらね、
進化したら、まあ、これから100年後先の高校生はそういう顔になっちゃうということを言ってる先生もいるんですけども、うん、まあ、NHK の中でもねそういうところ出てくるんですけど、うん、これはね後に実は否定をされてます、
うん、あ、そうですか。
ちょっとこれ番組が古いので、う
ん、なるほどね、
今となっては、うんうん、今までこういうふうに進化してきたので、うん、これからもこの傾向は続いてこうなってくるというのは、うん、ちょっとそれはおかしいと、これ東大の人類学者の先生も言われているので、だから必ずしもそうなるかもわからないけどもそうならないかもわからない、これはもう進化というのはわからないことなので、はい、
なるほど、
突然変異が生殖細胞にその影響すれば、うん、どんどんどんどんそういう個体が増えてくるので、だから突然変異のこともありますから、うん、今までがこうだったのでこれからもこうなりますよというふうにはやっぱ言えないんですよね。だから、まあ、我々はまあ そんなに心配しなくてもいいのかなと思いますけどもね、本当にカマキリみたいにな
って、そうですよ、びっくりしますよ、なんか、
ね、すごいですよね。
お久しぶりって言ってカマキリみたいになってたんですから ねあれですから、
うん、でね、これ番組の中でも出てくるんですけど、もう一つね、
うん、
これ人だけの病気ではなくて、
でも人だけじゃないんですか。
人だけ
でも猿はならないでしょうね。
猿はならない、ね、うん、猿はならないんですけど、うん、人だけではなくて、これ僕も知らなかったんですけど、いわゆるブルドッグ、ブルドッグは顔が潰れてるじゃないですか。でブルドッグはいわゆる呼吸障害を持ってるんですよ。
そうなんだ。
でそれを、これ最近 のちょっとネットでの情報なんですけど、ね、ノルウェーで、うん、ノルウェー、はい、北欧のノルウェーで、はい、このブルドッグの繁殖が禁止という、判決が下ったんですね、はい、だからノルウェーでは ブリーダーといって、その繁殖をして犬をこう増やすような、そういった人が、これもうブルドッグは繁殖できない、事実上の繁殖禁止になったという、まあ、ちょっと記事を見たんですけども、だからまあ人とブルドッグに特徴的ないわゆる呼吸障害になるんですよね。
ああそんなちょっと初めて呼吸障害をそんな長いタームで考えたし、
はい、
ねえ、はい、ちょっと面白い
で、ね、結構その日本でも300万人以上と言われてますから、
そんなにいらっしゃるんだ、
ええ、なのでちょっとやっぱり今後とも多分増えてくると思いますしね、
う
ん、
そうですね、その時にじゃあそういうさっきおっしゃったように何かこう装置とかで治療の一つの種類として関わられる
のが歯科医ということになるんですよね。
いうことが歯科医で、はいはい、そのやっぱりそういう学会っていうのがあるということなんですか。
まあまあそうそうですね。
へえ、はい、面白いです、ね、いやちょっと勉強になりましたし、
はいはい、あくまでもその診断とか治療方針を決められるのは医科の先生なので、うんうん、今医科の先生の指示を受けて我々がそういった装置を作ったりすることがあるということなんですね、うん、今いろんな治療法がありますけどもね、それはまあ医科の先生に、はい、ご相談していただけたらなと思いますけど、一つまあ我々ができることとしては、うん、やっぱり体重のコントロールなんですよね。
やっぱそこがやっぱりあるんですね。
そうですね、うん、やっぱりこう首に脂肪がつくと、うんうん、その首の中にある気道は周囲の脂肪で圧迫を受けますから、
ね、そうですよね。
なので、まあ、やっぱり体重をコントロールして、はい、あまりその男性の方は男性の発症の方が多いんですけど、うん、女性に比べて多いんですけど、はい、男性の方は僕もたまにこうワイシャツ着ますけど首周りがやっぱ合わなくなるので、
はい、
うん、で今度ワイシャツ買うときにはもうちょっとこう大きめのワイシャツを買ったりするんですけど、うん、やっぱり首って太るんですよね、うん、だんだん太くなって、うん、第一ボタンが閉まらなくなりますから、ね、うん、おっさんになってきますとね。
分かりました、ちょっと気をつけておきますので、はい、今日はですねそういった、はい、睡眠時の無呼吸症についてお話を、いろいろと伺いました。先生どうもありがとうございました。あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。